それでは泊彦文牧師によるメッセージ、へりくだる霊の人とともに、
クリスマスおめでとうございます。心からお喜び申し上げます。今日は、合同礼拝なので、小さなお友達も大人の方々も一緒に、礼拝を、守ります。それから、2階のカナホールでも礼拝を受けておりますし、それからピロティの方でも、少し寒いかもしれませんけれども、礼拝を受けている方々がおられます。また、オンラインでメッセージを礼拝を、参加している方々もおられますので、今日場所は違いますけれども、でも心を一つにして礼拝を捧げてまいりたいと思っています。では一言お祈りをして今日の御言葉をご一緒に読んでまいります。愛する天のお父様、神様に栄光をお返しします。これからの私たちの礼拝、御言葉を祝福してください。御言葉の主に出会うことができるよう助けてください。聖霊なる神様が私たちの心も体も霊も包んでくださって、神様の御心に焦点をチャンネルを合わすことができるこの朝とさせてください。世界でもたれているクリスマスの礼拝を神様が祝福してください。すべてお委ねしてイエス様を皆を通してお祈りいたします。アーメン。今朝はイザヤ書の、57章の御言葉を、一緒に、読んでまいります。今から約2000年前のことですが、救い主イエス様がお生まれに、なられた時に、東の方から博士たちがやってきました。今のようにですね、飛行機に乗ったり船に乗ったり自動車に乗ったりということではなかったので、それはそれは大変な旅であったと思います。でも救い主に、王様に出会いたいと、東の国で輝いている星を見て、星に導かれてユダヤの国までやってきたのです。それから羊飼いたちもおりました。羊飼いたちは野宿をして羊を飼っておりました。ちょうどエルサレム近辺の、この地域、ベツレヘムを中心とする地域ですけど、そこは羊を飼うのにふさわしい場所であったようです。で、そこで飼われている羊は食べるために、あるいは羊の毛を切って洋服を作るためにという羊というよりも、エルサレムの神殿で神様に捧げる傷のない、そのようなこう羊をこう世話する、育てる、そういう役割があったわけです。ですから朝も昼も夜も一日中羊と一緒にいて、最高の捧げ物を、傷のない捧げ物を神様に捧げる、そのような羊を飼っていた、養っていたということになります。羊飼いにしても博士たちにしても、この神様が選ばれたこの人たちにイエス様に出会う機会を設けてくださったわけです。そのようなことを覚えながら、この2020年クリスマス、イエス様の お生まれをお祝いする私たちは、羊飼いのように、あるいは博士たちのように、イエス様に出会うその機会を、私たちは今礼拝を通して導かれているわけです。さて、先々週の日曜日の礼拝で、私はイザヤ書の11章から御言葉を読みました。覚えてらっしゃいますか？読んでみると、イザヤ書の11章はですね、1節2節、エッサイの株から一つの芽が燃え出、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまり、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊と、そのようにイザヤは救い主のことを紹介しています。で、そのイザヤが11章で救い主のことを紹介したときに、私たちが心に留めておく必要のあることは、その救い主は聖霊に満たされているお方だって、そのことがですね、このイザヤ書の11章の1節2節の中で書かれているんです。エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊だと、そのようにですね、聖書は語っているんです。ですから、救い主イエス様のことを、イエスキリストのことをですね、私たちは聖書からこういうお方ですよって紹介することができるんですけれども、イザヤは11章の中で、イエスキリストは、救い主は神の霊が注がれたお方って、でそのようにですね、紹介してます。さて、さらに遡って9章を読みますとですね、イザヤは救い主は神であると、そのように述べています。それからさらに上って聖書を開いてみると、7章の中には、救い主はインマヌエルなるお方だって言うんです。私たちと共におられるお方だと、そのようにですね、聖書は語っています。ですから、今日私たちはですね、この救い主が霊に満たされて霊の注がれたお方だって言われているんですけれども、イザヤはそのように語っているんですけれども、今日57章の15節の中でですね、この聖霊、神様の霊によって満ちあふれ注がれている救い主、そしてそれを信じる私たち一人一人のことをですね、合わせて考えてみたいと思っているんです。今朝の聖書の箇所、イザヤ書57章の15節をですね、もう一度読んでみると、15節次のように言ってます。高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させると、そのようにですね、聖書は語っているんです。ですから、ここに救い主イエスキリストのそのお方がどういうお方であるかということがですね、ここに大事にイザヤはここでも述べているんです。さて、どういうことが述べられているかというとですね、救い主は永遠なる、そして聖なるお方だって、清いお方ですと、まず一つですね。それから、打ち砕かれてへり下る霊の人たちと共におられる。それから命を得させることができると。 命を得させることができるとそのように、語っているんですね。ですからその言葉をですね、今日心に留めながら聖書を、読んでいきたいと思っています。さて、聖なるお方と言うんですけれども、聖書の聖というのは耳と口と手と書いて聖なる方と言います。それは清いと読むことができるんですけれども、考えてみれば私たちの耳も口も手も清いと言えるかといえば、汚れてる、聞くことも聞かなくていいものを聞こうとするし、そして口も言っていけないことを言ってしまったりするし、手も動かさなければいいものを人を叩いてしまったり、物を盗んでしまったりという、この耳口手というのは私たち神様がからいただいているんですけれども、こうとてもこう悪いところに走りやすい、そういうことが言えます。でも神様は耳も口も手も清いお方って、そのようにですね、聖書は私たちに語っています。手を洗う、手を清めるという時に、三水の青というふうに書きますね。それは手を清める。それから心を清めるというのは、三水に争うという字を書きます。でそのように、水を持って、あるいは私たちは清められていくことがあるわけですけれども、今日この聖書の中で私たちに語っている神様の清さ、聖なる姿というのは、高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方が言われる、私は高く聖なるところに住むというんですね。ですから私たち人間とはとても大きくかけ離れていますよって、遠い遠い、その私たちの手の届かない、あるいは私たちの思いを超えた、そういう大きな大きな方ですよと。それは超越するとか、それから近寄れないという、そういう神様の姿を私たちに語っています。でも聖書の御言葉を読むとですね、聖書の人々はこの高い遠く聖なるこの神様にですね、出会っていくことによって大きく変えられていきます。例えばモーセという偉大な指導者が聖書に出てきますけれども、彼は200万のイスラエルの人々をエジプトから奴隷の状態から救って、アラノを40年旅をし、イスラエルの約束の地にこの案内する、そういう役割を与えられていました。でもですね、彼は羊を飼っていることがあって、そして市内の山で羊を飼っている中で神様に出会います。燃える芝にこう目を留めて近寄っていきますね。そうすると神様が言われました。モーセ、モーセ、ここは聖なる地だから、あなたの履いてる靴を脱ぎなさいと言ったんです。モーセにとって、羊飼いにとって、こういう荒野でサンダルや靴をですね、外すということは、これは生死に関わる問題なんですね。このゴツゴツする岩肌、その日差しの熱い、そういう中を裸足で歩いていくなんてですね、これはとても大変なことなんです。でも神様は、あなたの履いている靴を脱ぎなさいって言われたんですね。そこで モーセは神様に出会っていきます。神様のこの聖なるこの大きなこの出会いにモーセは圧倒されて、そして彼は神様にエジプトに行ってイスラエルのためを救い出しなさいって言われる使命を与えられていきました。ダビデという王様がおりましたけれども、このダビデは神様にこの触れる神様の大きな聖なる姿をですね、彼も経験していきます。ダビデは神の契約の箱っていうの、これは神がそこにおられるっていう、臨在するという、そういう意味を持っている箱なんですけど、それを運んできます。自分の神殿エルサレムの町にこの契約の箱を持ち運んでいこうとしました。その時に本来ならばこの清められた祭司たちが、祈られた祭司たちがその契約の箱をこう棒を使ってスティックを使って型に乗っけて、そして運んでいくんですけれども、でもその時運んでいった人たちは牛車に乗せて、牛の車に乗せて運んでいったんですね。そうするとこう道を進んでいく時に、その牛車がですね、この石ころか何かにぶつかって危うくこの契約の箱が落っこちそうになったんですね。その時にウザという名前の人が手を置いてその契約の箱をとどめたんですね。そうすると神様はですね、怒られて、そしてそのウザは命を失ってしまうっていうことが聖書の中に書かれています。神様がこうしていけないって言われたことをこのウザがですね、良かれと思って止めたことですけれども、でも神様はそれを、怒られたっていうことで、ウザが命を失うところが聖書の中に書いてあります。これは本当に不思議な出来事ですけれども、でもそこでダビデは恐れて、この契約の箱をしばらく自分のところに持ち運ぶことはしなかったんですね。そういう神様の清さに、聖なる姿にですね、出会っていきました。それから聖書の中にイザヤという、このイザヤ書を書いた方が、預言者がいますけれども、彼も神殿に詣でて礼拝をしている時に神様に出会っていきます。そこでこのイザヤはこの神様に出会うことによって、もう自分は神を見たのだから命はないものだと言われてましたので、でそこでイザヤはこう、自分の命はもうおしまいだって、もうダメだって、私は唇が汚れているものだし、この私の住んでいるこの人々も口の汚れている人々だって言ったんですね。そのようにもう自分が罪人であるということを考えていたんですけれども、そんな中神様はイザヤに清さを見せた。神様はこのイザヤを取り扱って、そして清めてくださって、そして、使わしていくっていう、そういう役割をですね、イザヤに与えて、いきました。ですから聖書の中でいろんな人物が神様との出会いの中で神様の清さに触れて、そしてその人生が大きく変わっていくということになりました。で、神様に出会っていくときに、神様の清さに出会っていくときに、人々は自分が神様のこの清さ、聖なる姿に出会ったときに、自分が本当に小さな存在、そして本当に取るに足らない欠けたものであることを聖書の人々はですね、知っていきます。私たちはどうでしょうか。私たちはいろんなことに自信を持って歩んでいる私たちでしょうか。 いろんなことがあるんだけれども、でも本当に自信を持ってということは多くはないと思います。で、この人と比べる清さとか力とかお金とかということを聖書は話しているのではなくて、人と比較するのでは、人はあくまでも神様に作られたものなので、この私たちを作ってくれて、世界を作ってくれた大きな大きな高い気高い、この聖なる清い神様に出会う、そのお方と自分が作られた自分の姿を見るときに、私たちは本当に神様の大きさにひれ伏すというか、へり下るというか、私たちは打ち砕かれていく、そのことがですね、聖書の中で、そして私たちの、神様との出会いの中で私たちは、教えられて、いくわけです。そしてその清い神様が私たちと出会ってくださって、私たちが自分の力のない、そしてこうダメな自分の姿に気づいていくときに、聖書はなんとですね、そのへり下る打ち砕かれている霊の人と共に神様は降りてきてくださる、共にいてくださるっていうんですね。へり下る霊の人にまた命を得させてくれるっていうんです。この命を得させるというのもですね、ただこの動物が普通にご飯を食べてこう餌を食べて生きているという、そういう動物と同じような生き方というよりも、この命を得させるということは、神様から力をいただいて元気が出てきて、そして神様を中心に神様を見上げて歩んでいくという姿が、この命を得させるという言葉に含まれています。ですからこれは命を得させる、与えるという、この命、生きるということは、人生の生きるという言葉はありますけれども、活性化するという、三髄の生かすという言葉であるとも言えます。ですから神様の大きな聖なる姿に出会って、素晴らしさに出会って、私たちが本当に自分は小さな存在だなって、取るに足りない罪人だなって覚えて歩んでいくときに、神様は私たちと共にいてくださるって言うんですね。そして力を与えてくださって、そして私たちが元気になっていく、そして生きる喜びを得ていく、そして神様の御用のために神様と共に歩む人生を導かれるって、そのようにですね、聖書は私たちに語っています。さて、そのように聖書を読んでいますとですね、この世界の中で最もへり下ったお方は誰かというと、それはイエス・キリストということが言えます。で、聖書は私たちに、へり下る者となりなさい、神と共に歩みなさい、そして命を得て元気になりなさいというだけではなくて、そのことを実際にこの生きたイエス・キリストがおられると聖書は言ってるんですね。ですからクリスマスの礼拝を今捧げていますけれども、まさしく天高く存在しておられた、住んでおられた方が、私たちこのへり下った打ち砕かれたもののものとともにおられるって、そして私たちに力を与えてくださるって、やる気を与えてくださると、そのようにですね、聖書は私たちに語っているんです。ですから神様は、イエス様は、私たちにこうしなさい、へり下ったものとなりなさい、そして神様を見上げなさいって言われるだけではなくて、そのことを私たちのこの世界の中で、イエス様が人となって来られて、高いところから降りて来られて、聖なる方で、気高い方で、全てに超越しておられる方が、 私たちのこの世界に住まれ、私たちと共に歩まれ、そして私たちがこのお方を通して元気をいただくと、そのように聖書は私たちに語っているんです。ですから今日の聖書の箇所はクリスマスにふさわしい聖書の御言葉、高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる、私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへりくだる霊の人と共にあり、へりくだる霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させると、そのように聖書は私たちに語っているんです。ですから今朝私たちは自分がへりくだったものなのか、打ち砕かれた心を持っているものなのか、そのことがですね、聖書が私たちにこう語っていることなんです。イエス様の弟子にペテロがいました。ペテロは十二弟子を代表するようなそういう人物でしたけれども、ピリポカイザリアというところに行って、そして多くの神々がそのピリポカイザリアには祀られていたんですね。そしてイエス様は弟子たちに聞いたんです。あなた方十二名の弟子たちは人々が私のことを何と言ってるかって尋ねられたんですね。そうするとエリアだと、あるいはバプテスマのヨハネだと、また他の預言者だと人々は言ってますって言ったんですね。でもその時にイエス様は翻って弟子たちに聞いたんです。ではあなた方は私のことを何と言いますかって聞いたんですね。そしたら十二弟子を代表するかのようにですね、ペテロがあなたこそ生ける神の子キリストです、救い主ですと言ったんですね。イエス様はとても喜ばれて、この岩の上に、あなたの信仰の上に私の教会を建てようと約束をされた画期的な場面が聖書の中に記されているんですね。でもそんな中でですね、イエス様がこれから私はエルサレムに行って十字架にかかる、そして三日してよみがえるって、そのことをですね伝えた時に、ペテロは先生そんなこと言わないでくださいと諌めたんですね、イエス様を。そうするとイエス様はペテロにサタンよ下がれって言ったんですね。ペテロはその時にかっこいい自分自身の姿を見てもらいたかったんですけれども、知ってもらいたかったんですけれども、でもそれとともに自分は本当にまだイエス様のことがよくわからない、イエス様から怒られるようなそういう取るに足りない存在だと、そのことをですね、ペテロは感じて、いたことですね。ですから聖書の中にはこの神様の大きさに触れると同時に、私たちが本当にへりくだされて打ち砕かれて私たちが歩む姿、そのことがですね大事に描かれているわけです。そして私たちがこのへりくだるものとなるとともに、そして命を得させる神様がおられる、私たちを元気にしてくれる神様がおられるということをですね、聖書は私たちに語っているんです。ですからクリスマスは天高くおられるお方が私たちのこの世界に下ってこられた、そしてその方がこの聖霊に満たされている、霊に満たされているお方で、そのお方が砕かれた人たち、へり下った人たち、その人たちと共にいてくださる、そして元気を与えてくださると、命を与えてくださると約束してるんです。私が大事にしている聖書の言葉がいくつかありますが、その中の一つにですね、ヨハネの福音書の中に次のような言葉があります。朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいと その言葉があります。私がバプテスマを受けた時にこの御言葉がですね、私の心に迫ってきました。で、今バプテスマを受けてから今に至るまでを考えてみると、いろんな人生の紆余曲折はありましたけれども、この神様の言葉に導かれて今の私があるということを感じています。ですからまさしく今日の御言葉のように、高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方が私たちに言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる、そういう神様の存在がですね、私たちが普段毎日の中で経験している事柄で、あるわけです。ですから私たちはクリスマスを迎えるにあたって、この神様の御言葉にまた心を開かれて歩んでまいりたいと思ってます。羊飼いや博士たちが星に導かれ、あるいは天使の約束の言葉に導かれてイエス様のところに、やってまいりましたね。これは星に導かれて、あるいは神の言葉に導かれてということになりますけれども、私たちそれぞれがどういう形であるかもしれない。ある人は御言葉を通して、ある人は不思議な出来事を通して、ある人はお友達に誘われて、ある人は声をかけられて教会に来るようになり、イエス様を信じるようになったことがあると思いますね。そういういろんな機会を神様は私たちに開いてくださって、私たちがイエス様に出会う、きっかけと神様はしてくださるわけです。先週の金曜日土曜日ですね、私たちの幼稚園、愛生幼稚園があるんですけど、年長のクラス5歳クラスの子たちがですね、勝岳に登りました。探検に挑戦しました。27名の友達が勝岳に登りました。道中ですね、先生方が導いて案内して声をかけて、みんな27名で登っていくんですけど、勝岳登るだけではなくて、山あり谷ありのようなですね、登ったり下がったり上がったり、険しい石ころを、またぎながらですね、越えながら私たちは登っていきます。で、行く時泣いてた子もですね、泣きながら登っていた子たちも帰る時にはですね、笑顔で帰ってくることが、降りてくることが、できたんですね。まあ子どもたちにとって先生方は、道案内をするそのような星のような働き、あるいは御言葉のような働きであると思うんです。ですけれども、星にとっても御言葉にとっても肝心なことは、これは目的がどこにあるのかということですね。星はイエス様が目的ですよ、聖書の御言葉もイエス様ですよっていう、そういう道案内がなされたわけです。私たちも子どもたちが先生方に道案内されて山に登った時に、神様が作ってくださったこの自然の素晴らしさ、大きさ、高さ、深さ、色合いの素晴らしさ、そういうことをですね、私たちはみんなで確認し、喜んで下山してきたわけですね。私たちの人生も神様は私たちにいろんな案内役を用意しておられると思いますが、その案内役、そして私たちも案内役となって、そして私たちのゴールである神様に出会うこと、イエス様に出会うこと、そのことをしっかりと心に留めている。で、私たちは教会に来て イエス様を礼拝し、クリスマスを祝い、そして神様に感謝してるんですけれども、これがゴールですか？いいえ、それはゴールではないんです。私たちを通して次の子供たちや家族や友人知人にこのイエス様を紹介する、イエス様のところに連れてくるという、イエス様に案内すると、そのことが私たちの使命であると言えます。ですから私たちはですね、あの2000年前神であられた気高い聖なるお方がこの世界に降りてきてくださった、そして私たちと共に住んでくださって、そして私たちが神との大きな違いを悟らせるとともに、私たちがへりくだり清められ、そして私たちが元気になる、活性化されていく、そして生きる喜びに満ち溢れる、そういう中で私たちはイエス・キリストを次の人たちに、時代にバトンタッチすると、あるいは紹介すると、それが私たちの使命となります。ですから今日この御言葉を読みながらですね、イエス様がこの御言葉のように高い高い気高いお方がこの世界に降りて私たちと共に住んでくださる、そして元気を与えてくださる、永遠の命を与えてくださる、そのことをですね、本当に私たちはこのクリスマスの中で喜んでまいりたいと思うのです。今日2人の子供たちがバプテスマを受けます、信仰の告白をいたしますが、教会では本当に大きな喜びです、祈って、その時を待ちたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、今日私たちの気高い大きな神様が私たちを心に留めてくださり、そして私たちを本当に新しい命にこう変えてくださる、元気を与えてくださる、そして神様を崇めることのできるものと変えてくださることを本当に心から感謝するものです。どうぞ神様、このクリスマスを迎えましたが、イエス様が人となってこの世に来てくださり、私たちに命を得させるために、力を与えるために、神様の御用に用いるために、私たち一人一人をこよなく愛してくださり、命を捧げてくれたことを心から感謝して、そして私たちに与えられたこの信仰を次の方々に、次の時代にバトンタッチする、その力を、方法を、道を神様は開いてくださいますよう心から祈るものです。すべてお委ねし、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。